経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森和哲が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。またね、メルマガもありますので概要欄からぜひご登録ください。はい、この冬で光熱費が急騰しているということで、もう電気代高いというふうに思っている方もいらっしゃると思うんですが、このインフレによるですね、その光熱費の上昇、そしてですね、ここからの影響ですね、それを横森が解説しました。ぜひこちらの動画をご覧ください。
こんにちは。今日は2月24日ですね。第548回目の収録です。横森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、じゃあ気になったニュース、どんなニュースでしょうかね。
4月から電気料金、また上がるってことなんだよ。で、そういうとね、もうすでに上がってるじゃないかっていうふうに言ってる人もいると思うんだけど、はい、本格的な値上げは4月からなんだよね。今上がってるのはね、これ、燃料費調整制度っていうのがあって、燃料費調整額とかいうのが請求書に書いてあるんだけど、これが普通の電気料金と同じくらい来てるわけよ。それで料金が2倍になったりとかしてるっていう感じで、今これは北海道なんかですごいよ。電気代10万超えっていう、特にオール電化の人ね。まあこの世界でね、この燃料費が上がるっていうことと円安だよね。だから燃料費っていうのは、これウクライナ侵攻で、発電所のガス代ね、ガス、石油。まあこれが上がる。それかけることの円安で上がるということで、値段が上がるっていう形になってるわけよ。で、これね、北海道だからこれ冬、あ、なんだ北海道の人大変だななんていうふうに思うかもしれないんだけど、やっぱりこれ4月からだからね、この後一番困るのは夏だと思うよ。
まあ、夏もクーラーですよね。
そう。だから、北海道の人は夏の電気代はクーラー使わないからね。まだいいかもしれないけど、これでクーラー代が値上げした分に燃料費調整額来て、さらにこの円安とガス、石油の値段が上がってくるようなことがあれば、もう、これはすごい大変だっていうことなんだけれど、じゃあそれによってどうなるかっていうところをちょっとね、解説してみようと思いますので。
はい。
で、どうなるかっていうと、まずね、一番打撃を受けるのは、まあ収入の低い人の方が大変なのよ。収入低い人っていうのは、まあこれだけの収入があるとしたら、だいたい可処分所得っていうかね、家賃とかね、食費とかあるよね。家賃、食費、まあ、それから燃料費とか、光熱費ね。あと、スマホ代とかね。あったりするよね。で、これで貯蓄がまずゼロなのよね。一番収入が低い人っていうのは、毎月の貯蓄がゼロでギリギリでやってる人たちは、もう次何やるかって言ったら、もう光熱費がこうやって上がってしまったら、この分何するかって言ったら借金なのよ。大体。一番多いのはもうカードでね。この分を借りるっていう形になるんだけど、これが1ヶ月だけだったらまだそんなんでもないんだけど、毎月のようにこれがあるわけよ。増えていくわけよ。借金が。これ、だから生活のための債務が増えていくっていう形。で、これ足していくとどうなるっていうと、多重債務みたいになってしまうわけよ。で、あるところで、これ、カードローンがもう限界に来るわけよ。カード1枚、2枚、3枚、4枚切っていくと。で、リボ払いみたいな感じでやってくると、もう限界が来るのね、ここで。限界が来てしまうと、さあどうするっていうことなのよ、もう。だから、食事も減らしたいとかいろいろやるんだけど、それだけでは間に合わなくなるっていう。で、この人たちはもうそれでどうしようかっていう形になってしまうんだよね。で、これの次の人は収入が中程度の人。
はい。
中の人たちはどうなのかっていうと、今までは、この分貯蓄をしてたわけよ。貯蓄。どういう貯蓄をしてるかっていうと、積立NISAとかやってるわけよね。あと保険とかやってるわけよね。それから、あと普通の銀行預金ね。まあこういうのやってるわけよ。で、こういうのをやっているんだけれど、これが払えなくなるわけよ。光熱費が上がってしまうと。
はい。
ということは貯蓄ができなくなってしまう。
うん。
貯蓄ができなくなってしまうと、これ、マーケットどうなるかっていうと、NISAとか、もう株とか、保険会社もね、あれなんだけど、債券とかでしょ？銀行も最終的には国債に行ってるわけじゃない。で、ここにお金が行かなくなるから、株とかが下がりやすくなるわけ。 だから株とかの下支えをずっとしてたわけよね、こういうのは。積み立てNISAとか。なんとか保険がなんとか下支えをしてた。銀行がなんとか国債の下支えをしてた。それが買えなくなるっていうと、だからここで暴落が出てくるということ。じゃあ収入の多い人たちはどうなるかっていうこと、これ。
はい。
ね、ここ聞きたいでしょう、本当。収入の多い人たちも、これ、やっぱり貯蓄が、まあ結構多いわけよ。ここのところで。
貯蓄とかね。
うん。だから貯蓄が結構、まあこういうふうに多いんだけれど、実は収入の多い人っていうのは、まあコストも高いわけよ、これ。
うん。
ありとあらゆるところで増えてくるから、もちろんだから貯蓄は減ってくるよね、こうやって。いろんなコストで。これまでのコストが、電気代や食費、だからそれも上がっていくんだけど。そうすると貯蓄が減る。
減ります。
ね。減ることによって、やっぱり債券が売られるよね、これね。債券とか株の売り要因になるっていうことね。で、この人たちは、もう、これを、まあ、実感してるから、インフレっていうのも実感してるわけよ。
はい。
富裕層っていうのは、インフレヘッジを始めてくるわけよ。インフレヘッジをしてない富裕層少ないよね。だからそうすると、ここのところ、金に行くとか、不動産、まあ、不動産って言ってもね、もう、大体不動産下がるんだけど、そっちには行かないよね。だから、いろんな商品に行くんだよね、これ。まあ、株とか、インフレヘッジって言ったら、今まで株、はい、金、それから不動産。まあ、これが基本なんだけれど、でもね、世の中これ、不景気になってきてるわけよ。例えば企業で言うと、企業のコストがあるでしょ？これ企業の場合。それで、コストがどんどんどんどん増えてくると、商品が売れなくなってくるわけじゃない。コストが増えると。商品が売れなくなるから倒産とかもあるわけじゃない？これ。だから、株とかも下がりやすくなるわけよ。企業の業績が悪くなるわけよ。これ。
うん。
電気代で、生産コスト上がるよね。どう考えたって。電気代上がれば。うん、で、業績悪化。
うん、
そうすると、株も下がる。実はそうすると、この富裕層持ってるのよ。すでに金を。
うん、
金っていうのは、3分の1が宝飾品だよ。
うん、
これでギリギリになって超えてきちゃったの、貯蓄がもう全然できなくなってしまうと、どうなるっていう。さらに上がってって。富裕層も。
そしたら今まである資産。
うん、株を売るでしょ。宝飾品も売るでしょ。不動産も売るでしょ。だから業績も悪化して、だから会社もダメ。それで個人も不動産とか売ってくるっていう流れになる。だからこれがスタグフレーション。
うん。なるほど。
だから、不景気のインフレっていうのはもう、不景気っていうよりも衰退期のインフレがスタグフレーションなんだ。だからこれ衰退期っていうのはもう、レバレッジが下がってくるからね。持ってる人はどんどん売るし、それで銀行も貸してくれなくなるわけよ。企業もこうやってどんどん業績悪化するから、ね、倒産するリスクに対して銀行も貸さないっていう形になる。だからますます業績、苦しくなるっていう状況よ。
はい。わかりました。
だから今後ね、この辺のところもますます厳しくなってくるから、下手なインフレヘッジはやんないで。こういうことね。う
ん、まあ本当にね、なんか、まあ今から3、4年前とかにはね、デフレ脱却みたいな形で、いかにインフレが起きたらいいんだみたいな形で言われてましたけど、まあ実際そういうような要素が見えてきたときに、うん、電気代月10万円っていうような悲鳴がですね、もう各地から上がっていてですね。
だからこれが。クーラー使うからね、この夏は電気代、関東でもどこでも10万円超えが当たり前になってくるから。
そうすると、家庭の家計ですよね。
特にそうだね。蒸し暑くなる6月ぐらいから。はい、だから払うのは7月だよね。7月、8月。もうこれは7、8、9月。きついよ。はっきり言って、夏クーラー使えなくなると。
わかりました。まあそういうところでね、ちょっと今後の電気代もね、対策とかもね、考える必要が出てくるかもしれないですからね。はい、今後の展開、注目です。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー横森和輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。